度は常任委員会の審査についてお伝えします。各常任委員会を開き、本会議で付託された議案及び請願の審査を行いました。審査結果は各常任委員会の委員長、産業環境常任委員会は副委員長が22日の本会議で報告しました。はじめは総務常任委員会です。4年度一般会計補正予算、盛岡市新市庁舎整備審議会条例など議案15件について審査しました。審査の過程で移住定住対策と空き家対策の連携強化や新市庁舎整備審議会の委員の選任基準などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第120号、盛岡市新市庁舎整備審議会条例について、質問と答弁は次の通りです。問い、盛岡市新市庁舎整備審議会の委員の構成と選任基準は、答え、知識経験を有する者として、防災や都市計画など、各分野の専門家から委員を選任し、公共的団体に属する者として、新市庁舎の在り方に関する有識者等懇話会の参加団体から委員を選任するほか、公募により市民からも委員を選任します。選任にあたっては、関係部署から情報収集を行い、公平に判断ができる人を選任します。総務常任委員会でした。次は教育福祉常任委員会です。4年度一般会計補正予算など議案13件について審査し、いずれも可決すべきものと決まりました。また、請願7件を審査し、1件については採択とすべきもの、1件については不採択とすべきものとし、5件については引き続き調査検討を要するため、継続審査と決まりました。議案第148号、令和4年度盛岡市一般会計補正予算第8号、質問と答弁は次の通りです。問い、幼稚園などの送迎バスに置き去り防止安全装置の設置が義務付けられますが、装置の概要は、また安全装置設置後もヒューマンエラーの防止が重要ですが、対策は。答え、安全装置の詳細は国からまだ示されていませんが、送迎バスのエンジン停止後にブザーが鳴るものなどを想定しています。ヒューマンエラー防止のため、バス送迎手順などを幼稚園などに周知し、安全安心に努めていきます。教育福祉常任委員会でした。続いて、産業環境常任委員会です。4年度一般会計補正予算、盛岡広域環境組合の設置など、議案10件について審査しました。審査の過程で、近年の林道の災害被害状況と維持管理方法などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また、請願1件を審査し、不採択とすべきものと決しました。議案第114号、令和4年度盛岡市一般会計補正予算第7号、質問と答弁は次の通りです。問い、近年の林道における災害被害状況は、また林道の維持管理方法は。答え、大規模な災害は記録されていませんが、4年6月、8月の雨で砂利の流出や路肩の崩壊などが起きており、通行止めとなりました。林道は他の道路と異なり、目の行き届かないところが多いですが、日常のパトロールを継続し、林道監視人との連絡を密に取りながら、維持管理を行っていきます。産業環境常任委員会でした。代わって、建設常任委員会です。4年度一般会計補正予算、盛岡市都市公園条例の一部改正など、議案6件について審査しました。 審査の過程で電気料金高騰による道路街路灯などの電気料金が受ける影響や、JR 山田線の利用促進に向けた周知などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第114号、令和4年度盛岡市一般会計補正予算第7号、質問と答弁は次の通りです。問い、JR 山田線利用促進事業の市民への周知方法は、また山田線の乗客に対するアンケートを行う予定とのことですが、内容は。答え、宮古市で行われるイベントに合わせた利用促進に向け、情報誌や市のホームページなどで PR を行う予定であり、宮古市や JR と連携して取り組みます。アンケートは臨時列車の乗客の利用目的などの動向を検証し、今後の利用促進事業への活用を図るものです。建設常任委員会でした。以上、常任委員会の審査についてお伝えしました。